秋元紗也加のウィークリージャパン。
秋元紗也加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元紗也加のウィークリージャパン。健康志向が高まって、最近は健康食品の種類が豊富になっていると思いませんか？サプリメントやお茶、ヨーグルトなど、体脂肪が気になる方へとか、お腹の調子を整えますなんてパッケージに書いてあると気になって手に取る方も多いと思います。でも一口に健康食品といっても、中には効果の裏付けのないものや、取り方によってはかえって体に良くないものもあるそうです。そこで秋元紗也加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら、賢く選ぼう保健機能食品。早速ゲストをご紹介しましょう。消費者庁食品表示企画課、赤崎信彦さんです。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日は保健機能食品についてお話を伺えるということなんですが、保健機能食品というのは、こう一般的に言われる健康食品とは違うものなんでしょうか？
はい、健康食品という言葉自体は法律で定義がされたものではありません、
うん、
私たちが日頃健康食品と言っているものは、
はい、
健康を維持したり、より健康になるために役立つ食品として販売利用されているものなんです。
では保健機能食品というのは、
健康食品のうち国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って、
うん、
お腹の調子を整えますなどの機能性を表示できる食品のことを保健機能食品と言います。
なるほど。まず健康食品という大きなグループがあって、その中で機能性が表示されているものを保健機能食品というんですね。
はい、逆に言うとそれ以外の食品は機能性を表示することはできません、
うん、
そして保健機能食品はさらに3種類に分けることができます。そこで今日はその3種類の違いなどについてお話をさせていただき、
はい、
皆さんが健康的な食生活を送るための参考にしていただければと思っています。
では今日のチェックリストです。チェック1、国が審査し許可している特定保健用食品。チェック2、栄養成分を補う栄養機能食品。チェック3、事業者が責任を持って表示する機能性表示食品。チェック4、知っておこう賢く利用するために。今日はこの4つのチェック項目から保健機能食品を紐解いていきます。ではチェック1、国が審査し許可している特定保健用食品。赤崎さん、まずは特定保健用食品についてなんですが、これは特保と呼ばれたりするものですよね？
はい、特保と聞いてすぐに思いつくのは飲み物という方も多いと思います、
はい、
以前はお茶が多かったようですが、
うん、
最近では炭酸飲料やコーヒー飲料なども許可されていますし、飲み物以外にも醤油、納豆などもあります。現在特保として販売されているのは400品ほどあるんですよ。
あ、私が思っていたよりたくさんあるんですね。どういう食品が特保と名乗ることができるんでしょうか？
はい、国が審査をし、安全性はもちろんのこと、
うん、
健康な状態を維持するために役立つことなどが科学的に認められた食品に対し、消費者庁が許可をしています。
国が効果や安全性をきちんと確認して、嘘やごまかしがないことを証明してくれている食品ということなんですね。
はい、ですから特保はパッケージにお腹の調子を整えますとか、
うん、
体脂肪が気になる方に適していますというようなことを表示できるんです。最近は糖の吸収を穏やかにしますとか、食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにしますなど、中高年男性が気にしている 血糖値や血中中性脂肪などに作用することが期待できる特保の種類も増えてきています、
うん、ではチェック2、栄養成分を補う栄養機能食品。栄養機能食品というのはこうなんとなく想像できるんですけど、これがどういうものなのか説明しなさいと言われると難しいですね。
栄養機能食品というのは特に届け出などしなくてもすで、うん、に科学的な根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、国が定めた表現を用いて機能性を表示することができるものです、
うん、
例えば栄養機能食品カッコビタミン C とか栄養機能食品カッコカルシウムなど、特定の栄養素を豊富に含んでいることを消費者に分かりやすく表示し、カッコの中に記載された栄養成分については機能を表示することができます。
機能の表示というと例えばどのようなものなんですか？
ビタミン C なら、ビタミン C は皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに抗酸化作用を持つ栄養素ですというような表示です。
お肌の調子をキープしたいなと思っている時などはそうした表示を参考にして商品を選ぶことができますね。
はい。それに1日あたりの摂取目安量に対してどのくらいの栄養成分が含まれているかが表示されているので、
うん、
消費者は1日に必要な栄養成分が不足しているときに利用しやすいと思います、
うん、今日はお肉ばっかり食べて野菜を食べてないなと感じたときなどにビタミンなどが含まれている栄養機能食品を利用すれば不足しがちな栄養成分を補えるというわけなんですね。これは賢く使うと便利な食品ですね。
秋元才加のウィークリージャパン、後半も保健機能食品について詳しく伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン。
さあ今週は賢く選ぼう保健機能食品というテーマで消費者庁食品表示企画課赤崎信彦さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ではチェック3、事業者が責任を持って表示する機能性表示食品。赤崎さん、ここでは機能性表示食品について教えてください。
はい。先ほどご説明した特定保健用食品特保は効果や安全性を国が審査して消費者庁が許可した食品でしたが、
はい、
機能性表示食品は事業者の責任において特保と同じように科学的根拠に基づいた機能性を表示できる食品です、
うん、
事業者自身が安全性や機能性の根拠に関する調査を行い、その情報を販売前に消費者庁へ届け出れば機能性を表示できることになります、
うん、つまり国が審査したわけではないけれども特保と同じように糖の吸収を穏やかにしますなどと機能性を表示することができる食品を機能性表示食品というわけなんですね。
はい、
うん、
国が審査するとなると費用も時間もかかってしまいます、
うん、
でも機能性を分かりやすく表示すれば消費者は食品を選びやすくなりますよね、
うん、
そこで消費者が正しい情報を得やすいように事業者の責任において機能性を表示できる機能性表示食品という枠組みを設けたんです、
うん、
事業者から届け出のあった各商品の情報は消費者庁のウェブサイトで公表しています。
選択肢が増えるのは私たち消費者にとって嬉しいことですね。では続いてチェック4、知っておこう賢く利用するために。ここでは保健機能食品を賢く利用する上で知っておきたいことを教えてください。
はい。保健機能食品はあくまでも健康な食生活を補うためのものです、
うん、
そればかり食べたからといって健康な食生活と言えるわけではなく、また健康になれるわけでもありません。健康な食生活の基本は主食、主菜、副菜の揃った食事を心がけるなど、 必要な栄養素をバランスよく摂取すること、このことを忘れないでほしいです。
そうですね、こうその点は誤解しないでいただきたいですね。
はい。それから保健機能食品は薬ではないので、病気を予防したり治したりする効果はありません。また脂っこい食事をしても脂肪の吸収を抑えるドリンクをたくさん飲めば問題ないと思っている方もいるようですが、摂取した油が帳消しになるわけではありません。その点も誤解しないようにしてください。
帳消しになってほしいという気持ち私もわかるんですけども、そんなに都合よくはいきませんよね。
はい、
うん、
また保健機能食品は1日にどのくらい摂取すると良いのかの目安が示されています。
はい。
毎日決められた量を摂取し続けるのは良いことですが、一度に多く摂っても意味がありません。逆に特定の栄養素の摂りすぎによって健康被害を起こすこともあります。特に錠剤やカプセル状になっているサプリメントは成分が濃縮されていて過剰摂取につながりやすいので注意してください。
持病などでお薬を飲んでいる方は注意する必要があるんでしょうか？
はい。保健機能食品の成分によっては薬の効果が弱くなったり副作用が強まったりすることがありますから、薬との飲み合わせにも注意が必要です。薬を飲んでいる方は必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。また保健機能食品を利用して体調に異常を感じたときはすぐに摂取を中止して医療機関やお近くの保健所に相談してください。その際いつどれだけ摂取したか、その後の体調の変化などを記録しておくと相談するときにも役立ちます。
その他に特に注意してほしいことはありますか？
はい。保健機能食品は基本的に大人を対象としています、子供が食べても安全かどうかの確認はされていないものがほとんどなので、子供に与える際には注意が必要です。この点をご存知でない保護者の方は多いと思います。
子供にこそ機能性が表示されている食品の方がいいと思っている方も多いと思うんですが、それはまた別の話なんですね。保健機能食品についてこうもっと詳しく知りたい場合はどうしたらいいんでしょうか？
保健機能食品については消費者庁のホームページをご覧ください。また保健機能食品を含む健康食品の安全性や有効性に関する情報を国立健康栄養研究所が公開しています、気になる健康食品がある場合にはぜひこちらのホームページをご覧になってください。
では赤崎さん、最後にメッセージをお願いします。
はい。健康な食生活の基本は日々の食事です。主食、主菜、副菜をバランスよく食べて必要な栄養素を摂取してください。そしてその補助をするために賢く保健機能食品を利用して元気な毎日を送れるようにしてください。
今日のゲストは消費者庁の赤崎信彦さんでした。ありがとうございました。
ウィークリージャパン。覚醒剤や大麻、危険ドラッグなどの薬物乱用は人生を狂わせます。一度だけなら大丈夫と軽い気持ちで使用しても強い中毒性により薬物から抜けられなくなります。中枢神経が興奮し幻覚や妄想に襲われ、殺人、放火や重大な交通事故などを引き起こすことがあります。また薬物を入手するお金に困るとさらに罪を犯すことにも。薬物乱用は精神と身体が破壊されるばかりでなく、周囲の人をも巻き込み社会全体に害を及ぼす重大な犯罪です。絶対に手を出さないこと。薬物乱用に関する相談窓口は警察庁や厚生労働省のホームページでご確認ください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました秋元紗友香のウィークリージャパン。今週は賢く選ぼう保健機能食品というテーマでお送りしました。では
最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1。保健機能食品とは、国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って機能性の表示ができる食品のことです。特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類があります。おさらい2。保健機能食品の特徴を知って、毎日の食生活に賢く利用してください。安全性、有効性に関する情報源として、国立健康栄養研究所が健康食品の素材情報をインターネットで公開しています。国立健康栄養研究所で検索してみてください。おさらい3。保健機能食品は食品であって薬ではありません。過度な期待をして取りすぎないようにしてください。また保健機能食品は大人を対象とした食品なので、子どもに与える場合には注意が必要です。大人でも薬を飲んでいる方は、かかりつけの医師や薬剤師に相談の上利用してください。おさらい4。健康な食生活とは、毎日の食事から必要な栄養素をバランスよく摂取することです。主食、主菜、副菜の揃った食事を心がけ、保健機能食品はそれを補うものとして上手に活用してください。今日いろいろお話を伺って、なんとなく想像はできても、説明をすることが難しかった知識などいろいろ教えていただきましたね。健康な体を作るのは、バランスの取れた食事が基本です。健康食品や保健機能食品はあくまでも補助として考えて、賢く選んでいきたいなと思いました。来週は宅配便の再配達についてのお話です。再配達が増えると、将来この便利なサービスを受け続けることが難しくなってしまうかもしれないそうです。そこで再配達を減らすために、私たちができることを詳しくご紹介します。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。